創世記一章一節、はじめに神は天と地を創造した。
五節まで。
はじめに神は天と地を創造した。地は形なく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。その時神が光をあれと仰せられた。すると光が出た。神はその光をよしと見られた。そして神はこの光と闇とを区別された。神はこの光を昼と名付け、その闇を夜と名付けられた。こうして夕があり朝があった。アメン。
今日から私たちは信仰告白、使徒信条を学べたいと思います。私たちがいつもこの信仰告白を暗唱するということではなく、使徒信条暗唱をすることによって礼拝を始めさせていただきますという言葉を間違って用いるところもありますけれど、この暗唱ではなく私の信仰の告白です。なぜこの使徒信条は作られたかと言いますと、ローマの時代、キリスト教はもうこっぴどく迫害を受けていました。この聖徒たちが集まり、私たちは不穏なものではない、私たちはこういった神を信じている、ね、政府を転覆する不穏なものでもなく、純粋に神様とイエス様、そして聖霊様、そしてこれから後に起きることを予言されたイエス様のその予言の言葉を信じているクリスチャンですと。その自分たちが信じている信仰のその髄をこの使徒信条に全部入れて、そして信仰告白をしたのです。カルビンこの牧師は本当にこんなに太い本を4冊も書きました。私は進学校に時、私はその本を全部読みましたけれど、でもその後から私はもうその本また再び読む勇気がありません。だからそれからは聖書の御言葉を通して使徒信条の一箇所を説明しながら、こういった神様を私たちの父とし信じて、こういったイエス様が私の救い主であることを信じて、こういった聖霊様が私を助け主であることを信じる信仰で言って生きるということを告白するとき、力強くこの使徒信条を告白する皆さんの信仰でありたいと思います。だからこういった意味もわからないで、ね、本当に念仏唱えることくこれを唱えてはいけません。使徒信条を暗唱するものではありません。主が私に教えてくださった主の祈りは私たちが祈ることであり、使徒信条は私たちの信仰の髄がここに散りばめられているということです。今日これから1時間だけ皆さんと一緒にこの使徒信条を学べたいと思います。ここにたくさんの御言葉を散りばめているんですけれど、それ後で皆さんはお家にいて一つ一つ点検してください。その中で大切なところだけ私は今日皆さんと分かち合いをしたいと思います。16までの科目を3日間で終わらなければいけないんですけど、終われられるかどうかちょっと分からないです。全能、我は天地の作り主、全能なる父なる、全能の父なる神を信ず。全能なる神、皆さんは全能なる神様を信じてますか？アメン。本当に信じてますか？全能なる神様を信じると言いながら、本当に私たちは全能なる神をあんまり信じていません。私の思い、私の思考という山を越えていない信仰に私たちはとどまっています。私たちはもう今状況はこうだからしょうがない、 世の中の風潮がこうだからしょうがない、こういったことに私たちはとらわれがちです。なぜでしょうか。今日本は不況の中なんですね。だから、ああ経済が悪化されているからしょうがない、これは私たちの考えです。全能なる神を信じていない私の人間的な実行、そして私の思い、これを超えていないのです。全能なる神様はないものをあるものごとくお呼びになり作られる方です。はじめに神は
天と地を創造した。
何にもない中で神様は宇宙万物、地球、まだ月、星、太陽、海、山々、これを全部作りました。信じますか。アーメン。以前も私が申し上げましたけど、遠征大学の金俊義先生、神学博士であり遠征大学の神学大学校の学長まで上り詰めた方なんですけれど、彼は神の創造論を本当にいつも詳しく訴えてました。でも教授の中で友達なんですけれど、進化論を受賞する人がいたんですね。ある時その友達の家に行きました。その友達の息子が出てきて挨拶をしたんです。こんにちはって。だからこういやいい子だね、猿の子よって言ったんです。それと進化論をいつも訴えていたその教授の顔色がファッと変わりました。なぜかと言いますと、自分の可愛い子に猿の子って言ったからです。だからこの顔色を変わっているこの友達に対して、なんで気分悪いのって、お前も猿の子でしょって、だから猿の子猿の子って言って何がわかるな、悪いって言ったんです。進化論者はこんなもんです。本当に猿が人間に進化したとするならば、どっかの猿が今人間にまだならなければならないんですね。でも依然として猿は猿で今世紀を生きています。この一つを見ても進化論は無駄なんです、ね、もし誰かが猿が人間になったのを取ってきて、それをね見物にしたら大金持ちになると思います。言葉にならないものを進化論者は唱えています。もっと大切なのは26節。
そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。
アメン。
ここで神様が人を作りました。人を作りました。何をもってお作りになったんでしょうか。土をもってお作りになった。
ね、
言語は地理と書いてあるんですけれど、韓国語の聖書は土です。材料は何であるか関係ないです。大切なところは神の形に沿って作られたということが一番大切なところです。私が神様に似て作られていた、どこが作られているんでしょうか。でこの形というのは顔を思い立ちなんですけれど、神は神であるから形がないのです。神の形に沿ってという言葉の意味は何でしょうか。私の心は神の心に似せられているということです。私たちの思い考え、この中身が神様に似せられているということです。私たちはもう途端間になると、ああお母さんとか言うじゃない、もっと逼迫した状況の中で、ああ神様って言うんですね。だからお母さんが神様を自分が本当にもう こっぴどい時には口に登るのが私です。このね、本当にね、困った時にお父さんって叫ぶ人あんまりいないんですね。すっごいもう困った時は親ではなく神を私たちは呼びます。なぜかと言いますと、神様から生まれたものだからです。お坊さんとお医者さんとね、何人かがこの凍った川を渡りました。で、歩いてたらこう氷が割れたんですね。そしたら生身食べつって、で牧師さんは主よって言います。お医者さんも自分の腕が一番だと、で自分の知識が一番と言いました。一番真ん中にいたんで、こうすごいもう氷の割り目ができました。そしたらみんながすっごくびっくりしちゃって、あー神様って一斉に言ったそうです。人間の心の中には自分も知らないうちに神が置かれている。だから聖アガスティンはこう言いました。人間は神を会わない限り永遠に殺害人でいるしかない。私の中に神の形が作られているから、この形である私の中身が神と出会わなければ殺らうしかないということです。ここで私たちがもう一つ大切なところがあります。賛美一体の神の現れです。我々が我々に沿って彼らを作ろうって、ね、だから父子聖霊が我々という言葉です。そして神の全能なるその言葉を表す民数記主一章の23、
主はモーセに答えられた。その手は短いのだろうか。私の言葉が実現するかどうかは今わかる。
肉が食べたいと言っている民に対して主の答えです。モーセがあれだけ神の力によって行使した人だったんですけど、モーセも想像できないほどのことを言いました。モーセが神様からこの答えを聞いた時に、30歳以上の男、その人だけを数えても60万3550名です。で、女子供を入れると200万人以上です。なのにこの人たちにどうやってお肉を食べさせることができるんです。モーセも想像できなかったことです。ですけれど神はこう言いました。23節、
主はモーセに答えられた。主の手は短いのだろうか。私の言葉が実現するかどうか今わかる。
アーメン。全能なる神様、不可能がない神様です。ヨシアの3章13節、ヨルダン川を止めた、せき止めた神様です。
全地の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足の裏がヨルダン川の水にとどまると、ヨルダン川の水は上から流れ下ってくる水がせき止められ、せきをなして立つようになる。
私たちが行く道を妨げる全ての障害物を主がせき止めるということです。アメン。私たちが行く手を障害物が置かれると、これを全部取り除いてくださる神様です。アーメン。神様が私を助ける全能なる力、その全能なる力の持ち主、主が私を助けてくださるということです。イザヤ 42の10、恐れるな、
恐れるな、私があなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だから。
41章の10節、この全能なる神を信じてください。私の創造、私の常識を超えなければ全能なる神を信じることはできません。小さい枠、電池を作られた神様、神様は計画して、誰が作られたんですか？イエス様が作られました。イエス様は作りました。ヨハネの福音書1章1節から3節まで。
はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。
14節、
言葉は人となって私たちの間に生まれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。
イエス様がすなわち作っていないものはこの地上には何一つ存在しないということです。万物を作られた主であるから、万物がイエス様の御言葉に従順する、服従するしかありません。信じるならばアメン。そして第一コリントの8の6、同じ意味です。万物は彼から生まれました。
私たちには父なる唯一の神がおられるだけで、すべてのものはこの神から出ており、私たちもこの神のために存在しているのです。
ヨハネの福音書でもコリントでもイエス様を全部表しています。神様は何をしたんですか？設計をした、計画をしたんです。神様は計画して、創造はイエス様が作りました。その次、聖霊様は何をなすったか、これを維持保存する方です。理解できるならばアメン。小さい枠3です。父なる神を信じ、
しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子とされる特権を話題になった。
神の子となっているから、私たちは神を父よと今呼ぶことができる特権を得ているのです。ヨハネの福音書1章12節は大切な有名な御言葉です。受け入れる者、その皆を信じる者には神の子となる権威を与えられました。受け入れるということは握りしめるという意味です。イエス様を握りしめて生きる人には神の子となる権威を与える。だから私たちは握りしめているから神の子となっているのです。ここで言っている権威ということは、私たちに世のすべてのものが従う権威です。神様が人を作られた時、創世記で彼らを通してこの征服して支配して従わさせようという主の意思を私たちに与えてくださいました。私たちが神の子であることを信じるならば、全てのことを名誉くよ地に満ちようと、これを私たちは治めることができるということです。でも人々は堕落しました、ね、堕落した人間はこの尊い神を離れて、ね、神が作ったいろんなものものを自分勝手に神々として拝むようになりました。韓国では死んだ豚の頭を置いてまだ礼拝する者たちもいるんですけれど、その豚がね、笑いながら死んだかのような趣をしていれば、それは高いみたいです。 万物を従わさせなければならない人間がこの仏壇にね頭を下げて祈る、これはもう失算ではないでしょうか。この間のあの問答でも私たちはまだね、人は堕落するとこういった仏陀の頭にも頭を下げなければならない、拝まなければならないものになり下がってしまうということです。王子というのは本当に権威にあふれているので、次に王となるものだからです。だから権威があります。もっと重要なことはロマ書8章14から17を見ると、神が私たちを、
神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくれる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるため苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人です。
神が私たちを養子にしたと言って、それでアバ父と私たちは呼びますけれど、アバ父というのは小さな子供がね、あのパパパパという意味ではないです。アバ父という言葉は、養子になっているものがその父を呼ぶ時の称号です。アバ父、私たちは父よと言います。父なる神様、だから神を父と呼ぶ者のみを神は認めて、彼らを助けてくださる神となってくださることを信じます。アブラハムにはあの子供が何人いたんでしょうか。皆さん覚えてますか。
アブラハム7名、8名、
子供の賛美歌に出てくるんですけれど、アブラハムには8人の子供がいた。私が何度も言っているのに皆さんは覚えてないでしょ。8名いました。8名、一番最初イスマエル、イサク、サラが死んだ後アブラハムがまだあの女をめぐりました。そして6人の子供を設けました。アブラハムは100歳超えて子供を産みましたけれど、誰が子供に授かれなかったんです。サライの胎が子供を授くことができなかったから、胎が閉じられていたんですね。でもあのアブラハムはイスマエルをあの産んではいけないことだったのに、それを知ってしまいました。今あの中近東のイスラエル以外の人々はイスマエルの子孫です。そしてイスマエルが先に生まれたから自分たちが長子の権威があると、それを訴えているんですね。でも神は何と言いましたか。約束の子供以外は認めないという原則において、約束を信じて生まれたイサク、それをあの神 の, あの愛する子とし、それと同じように世の中の多くの人々がいますけれど、神を父と呼ばない人々は神は除外します。だから神を信ず、全能なる神を信ずという言葉、私の父であることを信じること、これは大切なです。大きなに、
我はその一人を我の主イエスキリストを信ず。
一人を我らの主イエスキリストを信ず。 その一個イエス・キリスト一人子です。
マ
タイの福音書3章17、
また天からこう告げる声が聞こえた、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。
神様がイエス様を自分の御子であることを認めたとこです。弟子たちにイエス様が、
シモン・ペテロが答えていた、あなたは生ける神の御子キリストです。
あなた方は私を誰だと思うのかという言葉に対してペテロの答えです。主はキリスト、生きておられる神の御子です。17章の5節、
彼がまだ話している間に、見よ、光り輝く雲が人々を包み、そして雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさいという声がした。ルカの1章35節、御使いは答えていった、聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。
小さな枠に
クリストラゴハネ
クリスト、また一番
11、我が主イエスということ、
クリストラゴハネ、
その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。
旧約時代、誰かに職位を与えるとき、分を与えるとき、油を注ぎました。今の安守です。キリストとしてイエス様はどのような方として来られたんでしょうか。私を助けるために王の権威を持って来られた方、ルカへの1章33、
彼はとこしえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。
王の権威を持って私たちを立てるということです。王の命令は絶対的なものです。王の命令は全てを可能です。人間の力でできる全てのことができるものが王です。預言者として来られました。預言者の油注ぎもあったのです。使徒の働き3の22、
モーセはこう言いました、神である主はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中にお立てになる、この方が語ることは皆聞きなさい。
あなたたちの中で私のような預言者を一人立てる。でモーゼが預言したこの預言者、立てられるべき方はイエス様です。ヘブルの5の5から6、
キリストも大祭司となる権威を自分で得られたのではなく、彼にあなたは私の子、今日私があなたを産んだと言われた方がそれをお与えになったのです。別の箇所でこう言われています、あなたはとこしえにメルキゼデクの位に等しい祭司である。
イエス様は預言者で来られました。そして祭司長としても来られました。ヘブルは1章から13までイエス様が大祭司長であるということをずっと綴られています。ヘブルはあんまり理解できない難しい御言葉でもありますけど、大祭司長であるこの方はイエス様であるということを受け止めて、ヘブルは読んでください。大祭司という箇所が出てくれば全部イエス様を指しています。イエス様大祭司です。人が立てた、人の中から選ばれたその大祭司は自分も罪があるから、年に1回その贖いの 生贄を通して自分の罪を許されますけれど、イエス様は罪とかがない方であった。二度とこのイエス様によって私たちは許されたものは、そういう犠牲の生贄を捧げなくてもいいということが書かれています。イエス様を預言者祭していたこのことを誰が教えたかと言いますと、東方の博士たち、東方の博士がイエス様に会ってから捧げたものは何なんでしょうか。黄金と
乳香と木薬を贈り物として捧げた。
この純金は権威を表します。乳香は預言者を表します。木薬、祭司長を言います。人が死にますと舌の上に塗るのが木薬です。そして祭司を立てるとき、木薬を頭に注いで祭司とします。東方の博士たちがもうすでに神様から啓示を受けて、純金、有効、木薬を持っていて、イエス・キリストを赤ちゃんイエス様に捧げて、そしてひれ伏して礼拝したということです。だから私たちはイエス様が私たちを助けるために王の権威を持って、預言者としてまず神の御言葉を授かり、私を教え、祭司として私の罪を代わりに祈ってくださるイエス様であることを私たちは信じましょう。こういう使命を帯びてイエス様は来れました。王であり預言者、祭司で来られたイエス様を人がとで何と言いますか。キリストと言います。反復して皆さんが王で預言者で祭司で来たこれらこの方を何て言いますか。キリスト。反復ということは、私は小さい子供たちを教えたことがあるんですけれど、一回言ってもそれを覚えないこともよく、だから反復をして子供たちを教えました。反復してそして彼らが全部そのことを覚えられるようにということでした。だから私は生徒たちにも反復して大切なところは言います。その知らないで知ったかぶりすることが恥ずかしいことであって、知らなくて、ね、聞くことは恥ではありません。学校はわからないことを学ぶところは学校です。聖霊によって宿り、大切なところです。
主は聖霊によって宿り、
イエス様は聖霊によって宿られた方であることを信じましょう。アメン。ここ韓国の伝聖教会の生徒、日本の伝聖教会の生徒たちは全部何回に もう反復して聞いた言葉と思います。
イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって彼女を晒し者にしたくなかったので内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているのは聖霊によるものです。
聖霊によって宿されたという私たちの常識を超えたことです。でも神様の御言葉がこう仰せられているから、私たちを信じなければなら、私たちの分は信じることです。従順できなければ、私たちは服従してこの言葉を信じなければなりません。私の常識では理解できません。ですけど神の御言葉であるから私たちは信じます。聖書は理解して信じようとしたら一つも信じられることはありません。信じて理解しようとすると全部が信じられる信仰に結びつきます。なぜイエス様は聖霊によって宿されなければならなかったんでしょうか。 パクさんはどのように生まれましたか？お父さんはパクさんで、お母さんはペクさん。この二人が夫婦となって、それでパクさんは生まれました。幼稚園に行っている子供が院長先生に聞いたそうです。先生、私はどのように生まれたんでしょうか？すると、あなたのお父さんお母さんが畑に行って あなたを拾ってきたそうだよって。だから私たちが小さい時に小さな子供たちを見ると、もう冗談半分でどこかから拾ってきたという冗談をよく言ったではないでしょうか。私もそういうことが言われたことがあって、そして橋桁で取ってきたということを聞いたから、橋桁の下にいるのが私の父だと私を錯覚して悲しんだことがあります。人と人の間で生まれると、現在があります。アダムを通して生まれた全ての人類は現在があります。ですけれど、聖霊によって宿された方は人間によって宿されていないから、その罪はありません。子供が生まれるとどっちをよく似るんでしょうか？お父さんですか、お母さんでしょうか？黒人と白人が結婚すれば、子供が生まれた時誰を似て生まれるんですか？黒人の男、黒人の男、お父さんを見ます。これは何を意味していますか？人を通して生まれた人々は、アダムが犯したその罪の性質を持って生まれます。イエス様がマリアとヨセフの間で生まれたとするならば、イエス様もその冤罪を持って生まれて、私たちの救い主になることはできません。世の多くの人々は、異端に陥って人を救い主と信じて没落に至っている人もたくさんいる。マタイの福音書、婚約をしているこの2人のカップルのところに聖霊によって子供が宿されました。マリアは翻訳だけしていて子供を宿しました。それがあらわにしました。その当時の時代、人々の前にさらし出して、そして石打ちの刑に値するです。でもマリアは、天使が来て聖霊があなたと共にいる、あなたは子を産みます、男の子を産みますと言った時に、マリアは何と言いますか？あ、嫌ですって言ったでしょうか？いいえ、私は恥ためです、主の身旨通りになりますように。彼女は覚悟をしている素晴らしい信仰の持ち主でした。皆さんはそういう覚悟をあらわにすることはできますでしょうか？こういった信仰があるからマリアは選ばれたのです。命を差し出してまでも神の身旨通り生きようとする、その信仰が彼女にあったから、神様は彼女を選んでイエス・キリストをその中に宿してくださったのです。アーメン。聖霊によって宿る、神は不可能なことがありません。聖霊を通して救い主イエス様をお生まれにできる方です。一回神様がこのなさったこの御業です。ルカイの福音書1章31から37まで、イエス・キリストの誕生に対してことごとまかく語っています。そこで言っているのは、神のすべての御言葉は不可能はないという結論です。イエス様が生まれる700年前にイザヤを通して イザヤ7章の14節の御言葉です。
それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。
なぜ男を知らない人、男をわからない人が子供を産むんでしょうか、
ね、
乙女という言葉は男を知らない人、女という意味です。マリアは結婚する前までは他の人と、ね、寝所を共にしたことがないということです。だからイエス様は現在がなく神様の聖霊の働きによって宿され生まれた方であるから、私たちの救い主となることができました。これが私たちの救い主としての条件です。皆さんは誰が何を言っても聖霊によって生まれていない鼻で息するものを私たちの救い主になることはできないということを皆さん絶対に譲らないでください、ね、いろいろな異端は自分が救い主と言って現れて、それで教会で信仰がいいと思われた人々もそこに陥ってしまうこともありました。ある教会に二人の姉妹がいました。それも失意です。アンサオンというその異端に陥って、そしてその人を神として拝んでいます。そして御言葉をわからない浅はかな人々は、御言葉をわからないが執事でありながらでも、乙女マリアより生まれていない、乙女から生まれていない、十字架の死を得ていないものへ、それを、もう神として拝んでいるんですね。もう一回異端に陥ってしまうと心の目が暗くなっちゃって、何を言ってもその人を取り戻すことはできません。だからこの執事である人々がそういう異端に走るということは、これは誰に責任があるんですか。牧師の責任です。牧師が正しく教えていないからです。神の御事を正しく教えていない、神がどのような方、イエス様はどのような方、聖霊がどのような方であるかをこれを明らかに教えていたとするならば、この羊となるものが、ね、羊がその異端に落ちることはありません、ね、私は独身時代見ました。長老ともある人がエホバの証人になること、私が牧師になったらもう神はイエスは、また聖霊はどのような方であるかを徹底として私は生徒たちに教えようと。だから私たちの教会、先生教会の多くの人がいますけれど、異端に陥った人は一人もいません。イエス様のみが私の救い主であることを信じましょう。この間も私はこのことを言いました。キリスト教会の中で牧師の名を持っている人の中でも、宗教は全部同じだよって言ってる、ね、またカトリック仏教も同じだと思いますか。いいえ、カトリックはちょっとだけ似ているんですけれど、仏教はもう全然天と地の差があるぐらい私たちの真理とは違います。仏教を18年もの間、ね、そして勤めていたそのお坊さんがいるんですけど、ね、そのお坊さんたちの中で立ち返って悔い改め牧師になった人がたくさんいるんですね。でうちの教会でもリバイバル聖会をもげたことがあるんですけど、イーチャン牧さんもそうです。彼らが20年、18年もの間、そして彼らは南行仏教して、そして彼らはもう大きなお坊さんになった方々だったんですけど、彼らが立ち返ってきて言った言葉は、仏教はあれは宗教ではなく真理ではないですという告白でした。だからもうとんでもないことを言っているこの牧師たるものを本当にね、口を裂いてあげたいぐらい私は怒り心としました。 宗教は全部同じだと、とんでもない。聖霊によって宿り、4番乙女マリアより生まれ、イザヤ書の
乙女マリアより生まれ、
ルカへの1章34。
そこでマリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。
その時天使は、神は不可能はない、乙女マリアより生まれ、使徒信条がもう本当にここからね、もう時代をうんと
さら
っ
と飛び、ぴょんぴょん飛び
してるような言葉で、生まれてからすぐポンデオピラドの元に苦しみを受ける。だからイエス様の3年半もの間のその、働きはここには省かれているんです。ある方が道を行きました。で、墓の前でもう悲しんで泣いている人がいました。それを見て聞きました。誰の墓ですか？こんなにも悲しげに。うちのお父さんが何日か前に死にました。親孝行な息子だったんですね。だから何日か前に亡くなったお父さんのために泣いていたんです。うちのお父さんの、その墓の前に墓石を建てたいんだけど、なんて書いていいか分かりませんって言っていたんです。お父さんが生前何を得意にして生きていたんですか？じゃあ分かりません。3日後に私はここをまだ通ります。その時まで思い出して私に教えてください。そうしたら私は帰ってあります。で、3日間ずっとこの息子は考えたんですよ。お父さんが特別にしたことがあんまりないんですね。だからその道行く人とまだ聞きました。何か思い出しましたか？いいえ、何も思い出しません。お父さん何を知っていたんですか？朝起きると食べて、昼畑仕事をして、夜帰ってきたから食べて寝て、それで死にました。ならば産んだ、食べた、死んだ、これを墓石に書きましょうって言いました。食べて寝て死んだ。人は何かを残してから生涯去らなければなりません。イエス様は、ね、食べて寝て死んだ方じゃないのに、使徒信条にここにイエス様の3年半の働きがここ省かれているんですね。ヨハネの福音書の最後21節の25節、
イエスが行われたことは他にもたくさんあるが、もしそれらをいちいち書き記すなら世界も書かれた書物を入れることができまいと私は思う。
イエス様がなさったことを、この地上で3年半ものなさったことがあまりにも多すぎて、死んだものを生き返らせ、病人を癒し、まだ見事を招かし、この全てを全部記録するとするならば、もう何をもっても書き記すことはできないということです。だからイエス様があれだけのことをしていたのに、この使徒信条にはそれは書いてない。乙女マリアより生まれ、それで省かれて、ポンディオピラトのもとに苦しみを受けということが書いてあるんですね。イエス様がなさったことが、ね、ここに含まれていないことは私はもどかしいと思いました。でもポンディオピラトのもとに苦しみを受け、ルカイの福音書23、13から20を見ると、 大祭司長と
ピラトは祭司長たちと指導者たちと民衆を呼び集め、こう言った。この人は民衆を惑わす者として私のところに連れてきたけれども、私があなたの前で取り調べるところ、あなたが訴えているような罪は何も見つかりません。
こういうイエスを殺せって訴えている君主の前で3回にわたってピラトはこの人にあなたの権威を認めない、罪がないと言いました。ピラトは自分の権威を持ってイエス・キリストを生かすこともできたのに、君主の意を汲んで罪なき方を十字架に渡したんです。だからボンディオ・ピラトのもとに苦しみを受け、そういう言葉が彼には付きまとうことになって、彼が死んでからも何千年にわたって彼はずっとこの言葉の元で人々に覚えられています。水バプテスマを受けに来るイエス様を見ながらヨハネは言いました。見よ、
29節、見よ、世の罪を取り除く神の子羊。
ここで捧げられるこの、 あの羊は焼き尽くす羊ではなく、アサセルの羊です。この焼き尽くしの羊とアサセルの羊は死に方が違います。前私言いましたよね。1年に1回全ての民がエルサレムの聖殿に集まって生贄を捧げる日が大生贄の日です。この時大祭司は牛を主に捧げます。民は罪を犯した時に、ヤギ、羊、また鳩などなどですけれど、祭司は牛です。この時に捧げられるのは焼き尽くしの羊、そしてまたアサセルの羊2匹を1年もの間全イスラエルにおいて同じものを、色もその重さも同じものを選びます。そしてこの2匹を置いてくじ引きをして、1匹は焼き尽くし、1匹はアサセル、でその印をこの羊に印をつけときます。アサセルを羊を引いていく、その祭司もくじ引きで選ばれます。そして焼き尽くしのその羊は全部角を取って、そして内臓を全部取り除き、そして肉は全部刺身のように、肉は肉、骨は骨で分けます。アブラハムに要求した神様の生贄がこれでした。アサセルの羊は羊に印をつけているくじ引きで選ばれたこの祭司が荒野にこの羊を連れて行きます。人一人いない、人が通う道もないところにそのアサセルの羊を置きます。羊は目が悪いです。だから荒野にその羊を置いてくるということは、さまよってそれで餓死するって死ぬか、まだ獣に会って死ぬかということです。だからバプテスマのヨハネは世の罪を背負って神の子羊であるということを言いました。この時に使われるこの羊に手を置いて安心して、そしてその2匹の羊に安心して、この全ての民の罪をこの羊に昇和してくださいという暗示、それで罪のためにこれを殺して私たちの罪をあがなってくださいという2つの祈りをします。 だからイエス様は私たちの罪を背負ってくださった方、そして罪のダメに焼き尽くされた羊であります。罪とが、とががないイエス様が誰の罪のおかげでここに待てなくてしまったんでしょうか。私です、私の罪です、私たちではないです。私の罪のためにアサセルの羊となり焼き尽くしの
羊
となったのです。イザヤの53、1から3まで見ると、
私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたか。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれる姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からの獣にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。
イエス様がどのように生まれ、どのように歩み、どのように蔑まれ、どのように殺されたかを、もう本当に孤独も深く書いてあります。イザヤはイエス様が来られるどのぐらい前の預言者ですか。700年前の預言者です。皆さんが生まれる2年ぐらい前から皆さんが生まれることを知っていた方がいるならば、ちょっと手を挙げてください。皆さんが生まれることをどのぐらい前から人は知るんですか。子供が宿された時から分かるんです。子供が、ね、生まれることをいつ生まれるかというのをいつ皆さんは知りましたか。子供を妊娠したことは分かった時点で分かったでしょう。私たち人間はどんなに早くても自分の子供が生まれることをね、10ヶ月くらい前です。その前は子供が生まれることはありません。イエス様はいつから知られるんですか。生まれること、イザヤ預言者を通して事細かく700年前に預言されました。ここで本当に大切なことがあるんですよ。私たちの救い主になる方は預言された方じゃなければならないということです。アーメン。預言されて生まれた方が私たちの救い主です。聖書によって預言されて生まれた方であってこそ私たちの救い主になることができます。イエス神様はイエス様を創世記の3章21節見ると、アダムとエバが罪を犯した後、彼らが本当に裸であること恥ずかしみ、イチジクの葉っぱで覆っていったんですね。彼らはイチジクの葉っぱで自分の恥ずかしいところを覆いました。このイチジクの木はどうなんですか、うちの家の庭にはこれがありました。年に3回実をつけるんですけど、本当に一番最初はもう本当美味しいです。そのイチジクの木というのは、もう枝から離れるとすぐしおれてしまう。それを持って洋服を取り作って切っているとしても、それは長持ちしません。すぐそれはもうボロボロになってしまうんです。ある先生は言います。アダムとエバはその時、イチジクの木で洋服を作る工場を作って、すぐ取り替えなきゃいけないから、工場を作ってずっともう生産しっぱなしだったんじゃないかということを本当に笑い話で言ったことがあります。でもこういった洋服じゃ隠すことができない人間を憐れんで、神様は何をしたんですか。規制を持って、動物の血を持って、ね、川の洋服を作って、そして彼らの恥ずかしいところを覆ってくださいました。これはすなわち誰かが死んで誰かが恥ずかしいことを覆われるという、ね、イエス様が死んだから私たちが覆われる、羊が死んだから私たちの罪が覆われる。罪を犯したアダムとエヴァ、羊の皮を持って洋服を作って くださいました。これがイエス・キリストの規制を表す一番最初の印です。聖書を広げた時にイエス様が見えなければなりません。旧約聖書創世記一章一節からヨハネの黙示録最後まで全体においてイエス様がそこに見えなければならないのです。そして民数記の21章ではイエス様がイスラエルの民が神に対して不平不満を言っている時です。
民は神とモーセに逆らっていた。なぜあなた方は私たちをエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない私たちはこの惨めな食物に飽き飽きした。そこで主は民の中に燃える蛇を送られたので、蛇は民に噛みつき、イスラエルの多くの人々が死、主はモーセに仰せられた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよう。すべて噛まれたものはそれを仰ぎ見れば生きる。モーセは一つの正当な蛇を作り、それを旗竿の上につけた。もし人が蛇が人を噛んでも、そのものが正当な蛇を仰ぎ見ると生きた。
不平不満を言って主に逆らう者に主は火の蛇を送りました。そしてその送った神はまだ彼らを救う道も与えてくださって、正当のその蛇を作り杖につけた。そのように人の子も杖とモーセの杖についているその蛇の孤独、十字架にかけられて、十字架にかけられているイエス・キリストを信じることによって蛇に噛まれている人々が救いを受けるということです。聖書は歴史的な背景があります。その当時の文化も見なければなりません。その時の法律も見なければなりません。そして聖書を解釈しなければならない。イエス様の時に一番極刑が十字架の刑でした。この聖書のことがわからない人々は、イエス様が十字架にかけられたということは、蛇に噛まれた人々が見るべき救いとなるためです。十字架につけられ、マタイの20章の18も十字架につけられ、十字架につけられが出てきます。なぜ十字架につけられたんでしょうか。木にかかっているものは神から呪われたものである。十字架にかけられたものは神の呪いを受けたものである。なぜ罪なきイエス様が神から呪いを受けたんでしょうか。なぜでしょうか。罪とががないイエス様がなぜ神の呪いを受けて十字架につけられて死んだんでしょうか。私の罪の世のすべての人々の罪を主が浅瀬るの羊となって死にました。その恵みのゆえ私は救われたことを信じます。アメン。今日はここまでです。質問がありますか。みんな分かりました。 使徒信条は本当に大切です。こういった神、こういったイエス様を私は信じている。最後には私も復活することを信じて終わります。素晴らしい神様、感謝いたします。今日私たちを愛して恵みを与えてくださった主よ、使徒信条を通してイエス様がこういった方である、私が信じる神がこういう方である、私の信仰はこれに基づいて神様をイエス様を信じているということを私たちはいつも告白しながら、この使徒信条の深さ広さを知らずに暗唱に至っていた私たちの信仰を新たにしてくださり、私たちはこの信仰告白に当たるたび、この神を信じ、この信仰を告白し、また復活することを信仰によって告白しながら恵みに至らせてください。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。